どうぞ新約聖書ペテロ第一の手紙お開きいただきたいと思います。少なくとも信仰者であれば一回ぐらい自分の救いを疑ったことがあるかと思います。本当に自分は救われているのかどうかって。今日ペテロは私たちにそういった皆さんに答えをくれます。どうしたら私の信仰っていうのが本物なのかどうか、そのことを御言葉を通して私たちに教えてくれるわけで、ご一緒にその御言葉を見ていきたいと思います。ペテロ第一の手紙の今日は1章の8節から12節までをご一緒に見てまいります。まずこの8節と9節のところを見てみますと、ここに救われた人の特徴が記されています。御言葉をご覧くださいますか。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。今この8節を読みしたわけですけれども、3つのことを今我々見ましたでしょ。まず1つ目の特徴っていうと、それはイエスを愛するということです。これが救われた人の特徴です。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しておりと、そんなふうに記されていました。この愛というのは現在形で記されています。実はこれから出てくるのも全部現在形なんですが、つまりペテロが言いたいことっていうのは、救われた人の特徴っていうのは神様に対する愛を継続して持ってるという話です。イエス様を信じた我々一人一人、神様によって救われた私たちは、どんな恵みを神様からいただいたのか、罪が許されるためにどんな犠牲が払われ、どんな祝福に自分が預かっているのかということを考えると、自然とその心の中から、その神様に対する感謝とか喜びっていうのが湧き上がってきます。ね、ここで言われている愛っていうのは、私たちが世の中でよく使うように、イエス様のことが私は好きなんだというような、感情的な、そういったことだけを指しているんじゃありません。もちろん我々は感情の動物ですから、イエス様に対してそのような思いを持つということは悪いわけじゃないんです。しかし聖書の中を見たときに、神様を愛するということ、それは神様に忠実に従っていくことであると。そのように教えられるわけであって、神様が期待していることっていうのは何か。もし私たちが神を愛するっていうんであれば、神様の望んでらっしゃることを教えておられることに忠実に従っていこうとする。その生き方を持って我々は自分の愛を示していくことができるわけです。だから、神様を信じている人たち、イエス様によってこの救いをいただいている人たちっていうのは完璧じゃありませんが、心の中には神を愛する愛がある。つまり、言い換えてみたら、この神様の教えられていること、御言葉に従っていきたいとする思いがあるんです。完璧でないにしても、そのような思いを持って我々は生きているかどうかです。ヨハネはこんなことを言っています。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。愛のうちにいるものは神のうちにいるって書いてあるんです。ヨハネ第一の手紙の4章の16節の御言葉。そして同じ第一ヨハネの5章の1節を見てみますと、イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもとあります。自分を救ってくださった神様を愛するという愛、それを持っているというのは救われているからです。新しく生まれ変わったからです。とヨハネがヨハネ第一の手紙の5章の1節で教えるんです。その続きにはその方によって生まれたものをも愛するって。だから本当に救われた人っていうのは神様を愛するとともに神によって救われた人々、兄弟姉妹を同じように愛していくっていうんです。これが特徴なんです。ですから私たちが自分の信仰というものを疑うときに、我々がまず考えるべきことっていうのは、本当に私の心の中に神様を愛する愛があるかです。で、この御言葉を見ますとね、これを書いたのがペテロであるということを思うときに、思い出しません、皆さん。 ペテロがイエス様を三度否定した後、三度目は呪いをかけてイエス様のことなんか知らんと言ったペテロ。神様はそのペテロのところに復活後現れて、そしてペテロに対してあることを問われましたでしょ。ペテロよと、あなたは私を愛するかって。あなたは私を愛するかって聞かれた。その質問というのは実は今の私たちにもされてるんですよ。皆さんにも。あなたは私を愛するかって。神様によって救われたことを覚えている者、罪許されたことを感謝している者は当然、主を不完全ですが、あなたが示してくださった、そんな愛ではないですが、しかし私はあなたのことを愛してますって。そのような人が実は神様によって救われている人なんだと、ペテロはまず我々に教えてくれるんです。二つ目の特徴を見てください。この八節のところにありました。今見てはいないけども信じておりって。二つ目の特徴っていうのはイエス様を信頼しているということなんです。この信じるという言葉は、信仰を持つという言葉ではなくて、信頼とか当てにするとか頼りにするとか信用するということです。しかもこの言葉も先ほどと同じように現在形で記されている意味、ゆえに、これは継続した信頼を教えているわけです。大変なことが日々あるけれども、辛いことがいっぱいあるけれども、しかし神様を信頼していこうって。神の御言葉に立ってその御言葉を信じていこうとする。そのような信仰の態度っていうのは、あなたが救われているからだって言うんです、ね。前回も見たように問題があった時に神様を忘れて、神様を捨てていってしまうような人ではなくて、信仰がぐらつく時、信頼がぐらつくような大きな出来事があったとしても、神様を信頼していこう、神を見上げていこうとする。そのような態度を持っているわけは、あなたが救われているからだと聖書が教えてくれているわけです。さあ、こうして見ていきますとね、この8節、イエス・キリストを見たことはないけれど愛しており、今見てはいないけど信じておりって、こんなふうに説明されているっていうのは、実はペテロ自身は、この読者たちと違ってイエス・キリストを見ていたからなんです。ペテロはイエス・キリストに出会ってたんです。しかしこの読者たちはそうじゃなかった。しかし感謝なことに、彼らはイエス様と一回も出会っていないし、その目で見てはいないけれども、ペテロ自身にある救われた者としての特徴である愛と信頼というのが彼らのうちにもあったんです。だからそのことを彼は喜びとし、それがクリスチャンの特徴であることを言うわけです。こうして見てみますとね、皆さんね、我々の信仰というのは何かイエス様が説かれた、ある教えを信奉しているようなものではないということ。そのことわかりますでしょ？この聖書が教える信仰というのは生きた神様との個人的なつながりです。目では見ていないけども愛してるんです、その方を。目では見えないけれどもその方を信頼してるんです。そのような個人的な神様とのつながり。これがこの聖書の教える信仰であり、そのような信仰を神によって信じていらっしゃるあなたはいただいたんです。そのようなことがこの読者のうちに起こってたんだ、そのことを言うんですね。そして三つ目の特徴はこの八節のところに、喜びに踊っていますって最後に書かれてありましたでしょ。三つ目の特徴というのは、その人にはイエスの喜びがあるということなんです。イエスの喜びを持っている人が救われた人だって言ってるんです。でこれも継続した喜びの話です。同時に、この文章を調べてたときに、実はこの喜びというのが、前に出てきたこの神様に対する愛と神様に対する信仰の結果であるということが示されているんです。この喜びと記されているこの言葉、6節にも出てきましたよね。6節にも大いに喜んでいますというふうに記されていました。 さまざまな試練の中にあって、この喜び、前回説明したように小躍りするような喜びである。そのような喜びを持って我々は試練の中生きていくことができるんだって。その秘訣を前回見たわけです。いろんな苦しみの中で、いろんな試練の中にあって、もう悲しくてたまんないと思うときでも、その中でも、小躍りするような喜びを持って生きていくことはどうしたらいいのかって、その秘訣はペテロによるならば、しっかりとあなたに約束された永遠の祝福を見てなさいって言ったんです。この地上の生活でもう間もなく終わるって、そしてその後に永遠が待ってるわけだし、神様があなたに、イエスを信じるあなたに約束された素晴らしい永遠の祝福っていうのをいつも見てなさいって。その時に、あなたの心にはそのような神様の喜びが溢れるようになるということを言っています。覚えてますか皆さん。前回、この喜びっていうのは、救いの喜びであると、ある人は説明するということを皆さんにお話したと思います。なんで救いの喜びかっていうと、それは霊的なことによってその人のうちに引き起こされる喜び。別の言い方をすると、神様によってそのような喜びをあなたの中にもたらされるものだからです。そのような、神様しか与えることのできない喜びをあなたに与えますっていうのが、ペテロが最初に教えたことだったんです。そしてこの8節を見てみますと、同じ喜びっていう言葉が出てくるんですが、ここでこんな説明が加えられています。言葉に尽くすことのできない、栄に満ちたなんて、言葉に尽くさないという言葉は新約聖書にここにしか出てこないんです。またこの栄に満ちたという言葉、これは輝きに満ちた天の素晴らしい喜びというふうに訳すことができるんです、ね。輝きに満ちた天の素晴らしい喜び。つまり、よろしいですか皆さん、この8節のところで言われている栄に満ちた、この喜びの説明をしているんですけども、これで、この喜びというものは、神様の栄光を持った喜びなんだって言ってるんです。すごいこと言ってるんですよ、ペテロは。なぜ彼がそう言い切れたのかっていうと、例えば私たちが喜べない苦しみの中にいるとします。悲しみの中にいるとします。でも神様はそういう中にいる私たちに、この神様の喜びを与えてくださる。そうすると喜べない状況で、感謝できない状況で、喜び、感謝することができるものへと神が変えていってくださる。そうすると周りの人たちから見たら、不思議だっていうわけです。そうしか説明ができないんです。なんでこんな状況で喜んでるのか。そして、周りの人々は、私たちじゃなくて、私たちのうちに働き、私たちのうちに喜びをもたらしてくださる神様を見るようになるんです。わかります?そうやって、うちにいらっしゃる神様の素晴らしさっていうのが人々に明らかにされていくんです。同時にね、この栄に満ちたっていう言葉をペテロが用いた、そのわけっていうのは、実は私たちが天国に行ったときに、行くときに神様は私たちに、その天国の素晴らしい喜びを与えてください。祝福をください。そう教えられてるでしょ?しかしね、その素晴らしい祝福、その祝福を、その喜びを、あなたは実は今、この地上にあって経験できるんだということを言ったいんです。言ってるんです。わかります?皆さん。我々は確かに先を見て、我々は天に上がるときに神様から素晴らしい祝福をいただくんだということを知っています。それを我々は待ち望んでいます。そのときに私たちは神様から素晴らしい祝福をいただくって、そのときに私たちがどれほど喜びに満ち溢れたものになるか。我々の想像を絶するものです。しかし神様が教えたいことっていうのは、確かにそれは天に行った時になるんだけども、しかしその喜びを持って、今日あなたは生きることができるんだって言ってるんです。だから神の栄光が表されるんです。だからこの栄光というのは、栄光、この喜びっていうのは栄光の輝きを持ったものだっていうのはそういう意味なんです。で、どちらもこれは神様との深い交わりによって得ることができるんです。ね、さっき見たでしょ?神様への愛と神様への信頼が結果として我々にこのような喜びをもたらすんだ。実はここだけじゃないんです。 今皆さんに開けていただきたいのはヨハネの福音書15章193ページのところ開けてみてください。イエス様ご自身がこんなことをおっしゃっています。193ページのところ、11節の御言葉です。ヨハネの15章の11節、ここにこうあります。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。すごいことをイエス様おっしゃってますでしょ。よく見てください皆さん。私がと記しているのは、これイエス様ご自身の話でしょ。私の喜びがどこにあるのか、あなた方のうちにあるって言うんです。イエス様の喜びが、イエス様を信じる者のうちにある。そして、イエス様を信じる者の喜びが満たされるためであるって。我々の心の中が、私たち自身がこの神様の、イエス様の喜びで満たされていくって言うんです。そんなことを教えたんです。神様がくださる喜びを持って、この栄光の喜びを持って生きられた一人の人物が、この聖書で教えられています。これイエス様の話です。イエス様は完璧な人としてこの神様の喜びを持って生きていらっしゃったでしょ。その秘訣がどこにあるのか、この御言葉が我々の教えるんです。その前、一節前見てください。10節、ヨハネの15章の10節、そこに、もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じですと書いてあるんです。お気づきになりました皆さん。十節のところでイエス様がおっしゃっているのは、私が、イエス様ご自身が父の戒めを守って歩んでいるゆえにその喜びがあったんです、ね。イエス様の歩みのその特徴は何だったかっていうと、一言で言うならば、神様の御心に常に従順だったということです。言い方を変えたら、神様のお言葉に、我々が手にしているこの聖書のお言葉に対してイエス様は完璧に従っていかれたということです。だからイエス様は、このような栄光の喜びを持って生きていかれたんです。じゃああなたや私がそのような同じ喜びを持って生きているために同じことを言われるんです。イエス様がそうであったように、我々一人一人もこの神様に対して、御言葉に対して忠実に生きていくかどうかということです。その時にこの喜びが与えられる。まさにペトロがここで神を愛し、つまり御言葉に我々が忠実に従っていく、神を信頼していくなら結果としてこのような喜びが与えられる。イエス様がお話になったことなんです。そのことをペトロは私たちにここで教えるんです。さて、もう一度ペテロ第一の手紙に戻ってみてください。このような特徴をあなたが持っているならば、あなたには次の結論を出すことができるって。それがこの9節に記されていることです。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。この得ているという言葉、これは褒美としていただくという意味も持っているんです。信仰の結果とか、それによって褒美としていただくもの。何の話か。約束されていた救いの話です。ね、ですから、ここでペテロは、あなたがイエス・キリストを信じて、罪の許しをいただいたならば、ね、そしてそのあなたには、将来素晴らしい永遠の祝福が約束されている。そして今この地上において、あなたはこのような神への愛と信頼を持って、そしてそれからもたらされる神様の栄光にあふれた喜びを持って生きていくことができるんだ。そのことをペテロは私たちにここで教えるわけです。だからもし皆さんの中で、私の救いはどうかなと、今日私が死んだって間違いなく天国に行けるのかどうかなっていうことを、もし疑っていらっしゃる方がいらっしゃったら、この御言葉を見たらいいんです。自分の中に神様に対する愛があるのかどうかです。自分がどんな時でも、今の大変な時でも神様を信頼して歩もうとしているのかどうかです、ね、 そしてあなたがそのような歩みをしているならば、間違いなくあなたの心の中には結果としてこのような神様の素晴らしい喜びが与えられています。このようなものがあなたのうちにあるならば、あなたは神の言葉によってこの救いに預かっていることが証明できるわけです。そのことをまずペテロが私たちに教えてくださった。でそれからですね、この10節から見ていきますとね、今度はペテロは読者たちに対して、そして今の私たちに対しても救いって素晴らしいよということを教えようとするんです。あなたが救われてる、あなたがいただいた救いってのはものすごく素晴らしいものだ。読者にその救いの素晴らしさを再認識させようとしてるんです。しかもどういう方法で彼がしようとしたかっていうと、旧約のユダヤ人たちが尊敬する預言者たちを通して、そして罪のないあの天使たちを通して、その我々に与えられた神様の祝福恵みの素晴らしさを教えようとしているんです。まず最初は旧約の預言者たちと比べて我々がどんなに素晴らしい恵みをいただいているのか、そのことを彼が教えようとするんです。まず10節からご覧いただけますでしょうか。この救いについては、あなた方に対する恵みについて予言した預言者たちも熱心に尋ね、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰をまたどのようなときを指して言われたのかを調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。ここまでにします。旧約の偉大な預言者たちに比べて、あなたや私が、ね、勝っているところは何かっていうと、彼らよりも我々は神様の救いについての知識があるということなんです。彼らよりも救いについて我々は知っているということです。で、この十節のところに、預言した預言者たちと記されている、この預言者たちというのは、旧約聖書の預言者たちの話です。で、彼らが何をしたのかっていうのを、10節と11節で見ていただきたい。彼らは、熱心に尋ね、細かく調べましたと10節にあります。11節を見たときに、彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かされたとき、誰を、またどのようなときを指して言われたのかを調べたのです。熱心に彼らは尋ね、細かく彼らは調べたっていう様子がここに記されています。この熱心に尋ねた、もう説明するまでもありませんけれども、熱心にあるものを探したり、求めたり、またあるところでは神様を求める、そういう意味で使われる言葉です。またこの細かく調べるっていう言葉は、新約聖書ではここにしか出てこない。これは家とか町とか、また国の中や国の中を人とか物を見つけるために探すっていう意味を持った言葉なんです。また聖書の中を探すという意味でもこの言葉は使われるんです。ですから彼らは何をしたのか、いいですか、旧約聖書の時代の預言者たちは何をしたのかっていうと、彼らは熱心に自分たちの予言、記されている神様の御言葉というものを彼らは熱心に調べたというんです。11節にありましたように、これ誰のことなのか、どんな時にこれが起こるのか、彼らは一生懸命調べたというんです。確かにこの聖書の中を見たときに、私たちはこの聖書を通していろんなことを知っていきます。彼らは聖書を学びました。といっても今我々が手にしているようなこの新約聖書も、また旧約聖書も完成していなかった時代、彼ら自身に与えられている神様からのその啓示、またその神様から示されたさまざまな予言、そういったものを彼らは真剣に考えて、そして真剣にそれを学んだわけです。で、何を彼らがそれを通して学んだのか、 それを通して分かったのかというと、まず彼らがその分かったことの一つ目というのはね、彼らの予言を調べたときに、必ず救世主が来るんだということです。旧約ではメシアと言われ、新約ではキリストと呼びますけれども、同じ意味です。救世主という意味です。救世主が来られるんだということを彼らは知りました。二つ目は、この救世主は大変な苦しみに遭うんだということを学んだんです。でたくさんの聖書の箇所がそれに関して予言しています。全部開けることできないんで、ぜひ皆さんに覚えておいていただきたいのは、旧約聖書のイザヤ書の53章と詩編の22編なんです。非常に大切な箇所です。イザヤ書の53章では、この方は恥ずかしめを受け、生贄として死ぬことが記されています。詩編の22編を見てみますと、1節から21節のところに、ユダヤ人が死刑の方法として使わなかった十字架によってこの人物が死ぬことが記されている。詩編の22編に。そこには、父への叫びもあるし、暗闇が訪れることもあるし、人々からあざけられることもあるし、乾くことも、痛みを経験することも、そして手と足に釘が打ち込まれること、そして着物が分けられるようなこと、そういったことがこの詩編の22編の中に出てくるんです。ね、こういうことをきっとこの救世主は経験するんだということを彼らは知ったんです。今私たちはそれが誰によって成就したか知ってますでしょ。でも旧約聖書の人々っていうのはそれ知らなかった。しかし分かったことは、この世に来られる救世主、我々を救ってくださる救世主っていうのは大変な苦しみに遭うんだということ。でもう一つは、三つ目は、その苦しみの後、この救世主には素晴らしい栄光が待ってるんだということです。この救世主は素晴らしい勝利をもたらすんだということ、そのことをしてたんです。ですから11節もう一回見ていただきますとね、キリストの苦難とそれに続く栄光をってありますでしょ。この辺分かってたんですよ、旧約の預言者たちは。苦しみがあるけども、その後に栄光があるんだって。でしかもこの栄光という言葉は複数形なんです。ということは、キリストの苦しみの後に来るさまざまな栄光、イエス・キリストがその死からよみがえるということもだし、そして天に凱旋なさるということもだし、そして我々イエス・キリストを信じる者が後に招かれる、そのキリストを王としたその王国におけるさまざまな祝福、栄光、そういったことを指しているんです。これ、このお方は苦しまれるけれども、後に素晴らしい栄光を受けになるんだ。でそのことに関して、たくさんまた同じように箇所があるんですけれども、皆さんに覚えていただきたいのは、イザヤ書の11章と詩編の2編のところです。イザヤ書の11章を見たときに、そこには神が王国を築かれること、そして平和をもたらされること、そして神様の栄光がこの地を覆うことが記されています。そして、エッサイの根株から新芽が出て、つまりこのエッサイという人物から救世主が誕生するっていう予言がされてるんですが、この人物が敵を滅ぼし、彼を信じる者を集めるんだということが予言されているのが、このイザヤ書の11章です。そして、詩編の2編を見てみますと、この救世主は勝利を得るんだということです。彼は王座についてらっしゃって、それを誰も彼から奪うことはできないんだということ。こういったことが記されているんです。今いろんな箇所を挙げたいんですけども、もうこれだけでも皆さんの中では、聖書を開けるだけでも大変かもしれませんけれども、もう旧約聖書の中を挙げたらいっぱいの箇所が、この苦しみを受けた救世主がその後に素晴らしい栄光を受けになるんだということを旧約聖書は教えているんです。だから預言者たちはそういったことを勉強したんです。そして一体これは誰なんだろうと。誰によってこういうことが成就するんだろうということを一生懸命調べたんです。そして彼らが分かったことは、この約束されている救世主の到来の時です。約束されているこのような祝福の到来の時です。12節のところにありましたように、彼らはそれらのことが自分たちのためではなくて、つまりこの預言者たちは、それが自分たちの時代に起こることではないということが分かったんです。 そのことは十節にも記されている。あなた方に対する恵みについてって書いてあるわけであって、これは自分たちの話じゃない。その後に生まれてくる人たち、新約の人々。ですからちょっと整理しますとね、旧約の預言者たちは、自分たちの預言を勉強したんです。だってそこには、救世主が生まれるということが、この世に来られるということが記されている。救世主が苦しみを受けるということが記されている。救世主がその後に栄光を受けるということが記されている、ね。そして彼らはそういったことを学んで、そしてそれが一体誰によって成就するのか、一体それがいつ起こるのかを調べた。誰によって起こるのか分からなかった。しかしそれが自分たちの生きている時代には起こらないんだということが分かったんです。これが彼らが旧約の預言者たちが学んで知ったことだったんです。ところが彼らには分からないことがあったんです。分からないことがあったんです。これには後でもう一回触れるんですけれども、イエス皆さんちょっと考えてくださいね。これらの預言をしたのは預言者なんです。自分たちで預言していながら自分たちに預言したことが分からないんです。いいです。後でその説明をします。彼らが分からなかったことは一体何だったかと言いますと、彼らはこの救いの祝福についてよく分からなかったんです。つまり新約の時代の人々が受ける祝福、そしてあなたや私がいただいているこの神様によるこの救いの素晴らしさというものが彼らによって分からなかった。彼らは救世主がさっきお話したように苦しみを受けること、十字架で苦しむことが分かってました。その次に彼らが分かってたのは、この救世主が栄光を受けることでした。もちろん、この救世主が再臨されるときにその方は栄光を受けになる。それしか彼らには分からなかったんです。じゃあ今あなたや私が生きている時代ってどこの時代です？その間に生きてるんですよ、我々って。イエス様が十字架で亡くなられた後、約2000年経ってるんです。この時代のことは彼ら分からなかったんです。どんな時代か。よく我々は、恵みの時代であるとか、教会の時代と呼ばれている。どんな時代かって言いますとね、皆さん。イエス・キリストを信じる者は、人種も国籍も関係なく、すべてこのキリストによって救われ、すべて神の家族に属するんだということ。ね。この恵みです。彼らは、旧約の人々は、地上に教会というものが誕生するなんてことは想像もできなかった。こういったことは彼らにとって全部奥義と記されています。ミステリーです。全然知らなかったし、知らされていなかった真理なんです。しかし、そのような中でも、彼らは、神様に対する信頼というものを失わなかったわけです。さあ、もう一回今の話を考えてみたいんですけれども、預言者が自分たちが預言していながら自分たちの預言がわからないという非常に滑稽なことがここに見ることができるわけです。で、なんでそんなことが起こったのかって。それは、これらの予言は実は自分たちが自分勝手にしたものでなかったからなんです。イエス、もう一度このペテロ第一の手紙を見てください。こんなふうに記された11節のところ。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がと記しますでしょ。このキリストの御霊っていうのは聖霊のことを指しています。聖霊なる神様の話です。ローマ人の手紙の8章の9節のところに、このキリストの御霊っていうのと神の霊というのが同じ意味を持つものとして使われています。ですから、ここで言われているキリストの御霊というのは聖霊の話です。聖霊なる神様が何をしたのか、二つのことをするんです。一つは、予言したんです。11節のところあるでしょ？キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき。証をしたというんです、この聖霊が。預言者のうちにいるその聖霊が、キリストの苦しみとキリストのそれに伴う栄光とを預言したんです。 だから預言者じゃなかったの。預言者のうちにいる聖霊がしたんだ。もう一つは啓示なんです。啓示をしたんです。12節に。12節にあなた方のための奉仕であるとの啓示を受けましたってあるでしょ。見えます皆さん。12節のところにね。この啓示っていう言葉、これは神様がある真理を人間に明らかにされることです。いいです。神様がある真理を人間に明らかにされること。そしてそれがなければ、それ以外の方法では人間は絶対に知ることがなかった真理を明らかにされた神様の行為、それを啓示と呼んでるんです。人間がどんなに頑張って勉強したって努力したって絶対に知れることのないこと。神様がそれを人間に明らかにしてくださったから人間それが分かった。これが啓示なんです。ですからここでこのペテロが教えていることは、旧約の預言者たちが預言したことっていうのは、それは神様から出たものである。彼らが自分たちで考え出したものじゃないって言うんです。だから聖書っていうのは信頼できるんです。だから聖書っていうのは時代がどう移り変わっても滅びることがないんです。これは神の言葉だから。神の言葉であるゆえに、実際に語った預言者たちも何を語ったのか分かんなかった。それで自分たちが語ったことを勉強しなきゃいけなかった。このわずかな御言葉を見ても我々は、この神様のお言葉というものが、旧約聖書も新約聖書も、神ご自身から発したものであり、神が聖霊を通して、人々に明らかにされたものであるということを見ることができるんです。ついでにこの霊感という言葉を我々よく使いますでしょ。聖書の中で言うこの霊感というのは、そのような方法で神様の真理が示された。この掲示されたその真理というものを、記録することを霊感と呼んでいるんです。預言者は神様から示されたことを記録していくんです。ですから聖書は霊感を受けて書かれたものである。神が働き、神しか知らない真理を、人間がどんなに努力しても知ることがなかった真理を示し、それを人間が書き写していったんです。だから聖書は霊感を受けた神様の言葉であると言われているわけです。さて、今我々新約の時代に生きているキリスト者が、さっきお話したように旧約の預言者たちが知らなかったことがあった。でも我々今の新約の私たちは彼らが知らなかったことを知ってるんです。何かっていうと、もう一回思い出してくださいね。彼らは救世主が誰のことか知らなかったでしょ。でも我々はその救世主が誰のことかっていうのを知ってるんです。イエス・キリストであるということを知ってるんです。彼らはその人が来るというのを知っていました。しかし誰か分かんなかった。今私たちは歴史を振り返ってみて、その人物はあのイエス・キリストであるということが明らかなんです。その救世主は苦しむって。我々はその救世主があの十字架で苦しんだ。イエスがあの十字架で苦しんだことを知っています。そして約束通りその3日後に蘇ってくることによって、救いを、人類に一番必要な救いを備えられたことを知っています。そしてその救世主がイエス様が天に凱旋していたことを知っています。そしてこのイエス・キリストを信じる者が、先ほどもお話したようにユダヤ人も異邦人も関係なく、すべてキリストにあって一つにされることを知っています。彼らが知らなかったことを我々は知っているんです。イエス様がこんなことをおっしゃったの、弟子たちに。あなた方の見ていることを見る目は幸いです。あなた方に言いますが、多くの預言者や王たちがあなた方の見ていることを見たいと願ったのに、見られなかったのです。またあなた方の聞いていることを聞きたいと願ったのに、聞けなかったのです。ルカの福音書の10章の24節の御言葉です。ルカの10章の24節。イエス様がおっしゃったことは、旧約の人々が知らなかったこと。どんなに見たいと思ってても見れなかったものを今あなたたちは見てるんだ。その預言の成就、あの預言されていた人物、旧約の預言者たちが一生懸命調べた、 誰のことなのか、どのような時なのか、今あなたたちは分かるだろうって。だってそれが私だっていうことをイエス様は明らかになさったんです。さて、皆さん、こうやって見てみますと、我々はこんなに素晴らしいことを今知ってるんです。誰が我々にこんなことを知らせてくれたのかって。十二節の御言葉はこんなふうに教えます。十二節の真ん中ぐらい、そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。今私たちはこんな旧約の人々も知らなかった真理を知ることができるようになりました。誰によってそれが知らされたのか、教会の歴史って見てみたら、イエス様がこの地上にいらっしゃった時に、イエス様が最初にしたことは十二使徒を設けることでした。その十二使徒を通して教会の基礎を作られた、ね、そして今の我々教会が誕生してるんです。我々のところに、皆さんのところに福音が届いてきたのもその流れです。人々がこの福音を携えて出て行って、その福音を伝えたことによって我々は福音を聞いたんです。そして私たちは、彼らが知らなかったこのイエス・キリストこそが人類が待望していた救世主なんだということを知ったんです。証人によって。しかし実はその証人を用いたのは神様ご自身なんだということを教えています。先ほど読みした十二節のところに、それらのことは天から送られた聖霊によってってとあるんです。彼らがそのように神様に用いられていった、その背後には神の働きがあったんです。あなた方の上に聖霊が臨まれるとき、あなた方は何とありました？力を受けます。何の力です？それは我々が出て行ってエルサレムから始まって地の果てにまでこの福音を述べ伝えていくためです。私の証人となる、その力は聖霊から与える、神様がくださるんです。そしてそのことが実際に我々はキリストのこの教会というものを見たときに、そのことがなされてきたんです。それによってあなたのところに福音が届いたんです。さあ、私たちは今救いを経験し、救いを楽しむものとして生かされています。でもまず我々がしっかりと救いをいただいたものとして覚えなきゃいけないのは、どれほど私たちがあの旧約のあの立派な預言者たち、エリアもいたし、エリシャもいた、サムエルもいた、ダニエルもいた、イザヤもいた、エレミアもいた、エゼキエルもいた、ホセアもいた、ヨエルもいた、彼らが知らなかったことを今我々知ってるんですよ。それほど私たちは、ね、神様から大きな祝福をいただいてるんだってペテロは言うんです。さあ、そこでね、皆さん、我々一人一人考えなきゃいけないのは、この旧約の預言者たちは熱心に彼らは自分たちの預言を調べたんです。そのような態度を持って今我々が神様からいただいている御言葉を学んでいるか、その中に神を、その真理を、御心を探ろうとしているかって考えてみてください。そのような熱心さっていうのが我々のうちにあるのかどうかです。私たちは彼らよりもたくさんのことを知らされた。それならば我々にはそれ以上の責任があるということを覚えなきゃいけない、ね、私たちがどのような態度を持って御言葉というものを見ているのか、御言葉に立っているのか、そのことはこの旧約聖書の人々が御言葉に対して取った態度、それを見るときに、今一度我々自身チャレンジを受けるわけです。さて、旧約の預言者たちに比べて我々はそんな点で優れているんだということをペテロが明かします。二つ目はね、天使たちと比べるんです。この十二節の一番最後のところです。それは御使いたちもはっきり見たいと願っていることなのですって、こんなふうに記されています。御使いたちもはっきりと見たい、このはっきりと見たいという言葉はルカの24章のイエス様の復活の後、墓を覗き込むという、覗き込むという言葉に訳されているんです。ルカの24章の12節のところでは、 この願ってるという言葉は、善悪に関係なく非常に強い願望を指しているんです。ちょっとこう、今天使がどんなことをしているかって皆さんこう、見えますでしょ？天使は、一人の罪人が罪を悔い改めてイエス・キリストの救いをいただいたときに、何をするって聖書は教えてます？一人の罪人が悔い改めるならば、神の御使いたちに、何ですね、喜びが湧き起こるって。です。一人の罪人がイエス様を信じて罪許されて永遠の命を預かったら、天使たちは大喜びしてるんです、天にあって。やったーってね。また一人救いに預かったって喜んでるんです。また一人地獄ではなくて天国に行ける、素晴らしいって天使たち喜んでるんです。後に、神様の計画が完了し、そしてこの救いが完了したときに、彼は何をするかっていうと、この神の前で彼らは歓喜の声を上げるんです。それは黙示録の5章のところに出てきます。彼らは神様を讃えるんです。救い主なる神様を讃えるんです。5章の11節から14節です。じゃあ人が救われたときに彼らは喜び、そして後に、贖いが救い、完成した時に彼らは神の前に大喜びするんだってことが記される。じゃあ今のこの時代何してるのかって。そのことをペテロは私たちに教えてくれるんですよ。天使たちは、今教会で行われること、今皆さんの中で行われていることを非常に好奇心持って見てるんです。ね、天使には救いがありません。ご存知のように天使には堕落していない清い天使と堕落した罪を犯した天使、悪霊と呼ばれるものがいます、ね。イエス様は天使のために十字架で死んだんじゃありません。ですから天使には救いがない。罪を犯した天使には救いのチャンスがないんです。です。この天使たちは自分たちが経験したことのない罪を犯した我々人間がイエスを信じることによって罪許されるという、この救いのことが分かんないんです。どんなに素晴らしいことなのか。もちろん彼は喜びますよ。自分の生活の中で彼はそれを体験したことがないんです。彼らが体験したことのないものを我々は体験したんです。だから彼らはその素晴らしい、その喜びっていうのがどんなものか知りたくて仕方がない。同時に私たちがこの地上にあって罪を犯しても神の前にその罪を告白するならば神様許してくださり、神がなんと我々のような罪深いものを変え続けてくださり、栄光に似たものへ変えてってくださるという、この神様の御業を彼らは好奇心持って見てるんです。神が許し続けてくださる、その忍耐を見てるんです。あなたを変えてってくださるその神様を、神様の御業を見てるんです。従順でないものに対して懲らしめを持って悔い改めように導こうとしていらっしゃる、その神様の技を見てるんです。天使たちは今この教会の時代、この恵みの時代にあって、神が我々一人一人のうちになされているその技を見てるんです。覗き込む、もう好奇心を持って、どんなもんなんだろうって。彼らはそれを知りたくてしかならない。そのようなことが現在行われてるんだって。で、皆さん、昔私この話を聞いて今でも忘れることできないのは、我々は天に上がるときにね、天使たちが皆さんや私に、ね、救われるってどんなことって、罪許されるってどんなことって、彼らが私たちに尋ねるって、彼らが知らないことを私たちは知ってるんです。彼らが経験したことのないことを経験してるんです。あの天使たちよりも、そのような恵みの中に私たちは入れられてるんです。ペテロはこういったことを思って、あなたはこんな素晴らしい祝福をいただいてるんだよって。あなたが神様によって救われた。そしてこのような御言葉を通して神様の真理を知っていく、こんな素晴らしい祝福がそこにあるんだよと。いうことを彼は私たちに教えてくれるんです。今日私たちは救いの確信ということを見てきました。 もしあなたが疑っておられるんだったら、あなたのうちに神様がこういったことをなしてくださっているかどうか見てください。それによってあなた自身が信仰をいただいているかどうかというのははっきりします。そして救われているあなたに対して、救いをいただいているあなたにはどんなに素晴らしい救いをいただいたのかということをペテロは私たちに再認識させてくれました。旧約のその預言者たちに比べて、また天使たちに比べて私たちのいただいた恵みはどんなに素晴らしいものなのかって。そして最後に、皆さん、神様はなんで罪を犯さなかった天使たちを今福音宣教のために用いないのかどうか考えたことあります？我々のような不完全なものじゃなくて、罪のないなんで天使たちを使ってこの福音のメッセージを伝えさせないのか。私たちにその答えはなくても、私たちの知っていることは、神は天使ではなくてあなたや私を選んだんです。神様はあなたを救ってだけじゃない、あなたをこの大切な救いのメッセージを伝える器として用いようとしているんです。そのためにも神様があなたに備えてくださったその救いというものがどんなに素晴らしいのかを知らなきゃいけない。あなたが神様を選んだんじゃなかった、神があなたを選んでくださってた、あなたをその罪から救い出してくださった、そしてあなたに、天使ではなくてあなたにこのメッセージを託してくださった、生きなさいって。そして私はあなたに必要な助けを備えたって、聖霊をあなたのうちに与えたって。だからこの13節から、イエス、これからは教理の話ではなくて実践編に移っていくんです。これから、じゃあこの恵みをいただいたあなたは、この聖霊をいただいているあなたは、じゃあ出て行ってこういう技を成していくんだって、そのことをペテロは私たちに教えてくれるんです。救われたことを感謝しながら、喜びながら、このメッセージをどうぞこの1週間も携えててください。父なる神様、今日もう一度この御言葉をいただくことができたことを感謝します。どうぞ教会の皆さんの上にあなたの豊かな祝福を与えください。あなたを信じている一人一人のうちに働いてくださって、どうぞ神様、この救いの素晴らしさをもう一度しっかりと覚えて、再びあなたに忠実に従っていくものとしての歩みを今日から始めていくことができますように。あなたを知らない魂に神様働いてください。この救いを拒み続けている魂に働いてください。どうぞ今日、その罪を悔い改めてあなたの前に救いを求めて出てくることができますように。皆さん一人一人をあなたの御手に委ねて、イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。